休憩前に引き続き、会議を開きます。次に9番、高桑よし子議員。9番、高桑議員。
はい、9番。最後ですが、やらせていただきます。まず、自主防災の進め方についてお聞きをしたいと思います。6月に津波注意報が発令された際、町では避難所を開設いたしましたが、避難できない方も多くおられました。また、民生委員さんがお声掛けをしたけれど、これくらい大丈夫だから避難しないと言われた要支援の方もおられたと聞いています。津波注意報の避難状況を見ていて、私はこの相反する2つの災害時避難の課題が見えたように思います。一つは、避難しようと思ってもできない方が多くいらっしゃること。もう一つは、呼びかけても自分は大丈夫だからと避難しない方がいらっしゃることです。7月の全員協議会において、町長から自主防災について、各集落内で中継避難所となりうる家屋を確認し、これからは地域で行動するということを考えていくというお話がありました。これは6月の避難の状況を踏まえてのお考えかと思いますが、これ、住民避難を考えますと、大変有効なことで、すぐに進めていただきたいところです。しかし、災害などでありえない状況に直面したときに、自分は大丈夫から、だから、これくらいなら大丈夫だからと飲み込んでしまう心理を、正常性バイアスというらしいですが、これには地域住民の方、個々の防災意識を高めていくことや、分かりやすい避難方法、日頃からの避難準備などが大切だと思います。住民同士が協力し合って災害対応していく土台としての仲間意識の醸成や、防災に対する意識を高めていくための方策をどのように考えるか、合わせて今申し上げました各集落内の家屋の確認、依頼など、その計画はどのように進めていかれるのかをお聞きしたいと思います。
町長。
はい。高岡議員さんのご質問にお答えしますがですね、まさにですね、私も申し上げているわけでございますが、町もですね、地域ごとに自主防災組織を作っております。しかし、その自主防災組織の中におけるですね、私は今議員さんがおっしゃるような、私も常にそれを念頭に置いているんですが、もう徹底してやらなければなと思っています。ただ避難訓練をするとそうじゃなくてですね、今申し上げますように、今先ほどのちょっとお答えもしているんですが、避難してくださいって言ってもなかなか避難をしない、私は大丈夫だという、その大丈夫だという前に避難するのは遠くまで行くのは億劫だということなんですよ。私はやっぱりね、もうこれから地域の自主防災組織がございますが、皆さんに徹底してお願いしてね、その中における集落内における安全地帯を本当に確認してもらいたい。確認をしてあってこの場所だということになったら、町もですね、そういうものを確認しちゃって大丈夫かどうかね、そういうものをしっかりとですね、進めていくべきだと私は思うんですよ。もう要はこれからね、災害から住民を守るためには単なる防災無線になり、そういう声掛けではダメなんですよ。やっぱり地域の周りの人たちは声を掛け合うってことだ、ね、隣の人が、あ、お母さんおじいちゃんに逃げましょうや、どこに、いや、あ、これすぐそばにありますよ、そこ行きましょうと言えば必ず避難していただくんですよ。絶対そうなんです。だからこの前の災害そうですよ、ね、大丈夫と思ったら水が来た、さあ困った、さあ開いて隣のうちの2階上がって助かったって人はね、ありしまって助かった人はあるんですよ。そういう事例からしましても、私はこれはね、言葉じゃないんですよ。確実にそういう体制を整えると、もういかにレベル3、先ほど4になって避難してくれ、避難 しない方多いんですよ。近くであれば気軽に、よし、それじゃあたまに行こうかと。私はそういうものが基本になってこないとね、もう大変だと思うんです。だから私は今、議員さんのおっしゃるようにね、もう特に集落にお願いをして、ね、もうあらゆる角度から風、あるいは雨、どういう時にどこにあるんです、確実にあるんです。ただし、集会所が安全なら、そんなことはないですよ、絶対ない。個人のうちですよ、あるんです、私の集落を見てもあるんです、そういう方々の場所を確定をしながら、お互いに組織しながら、そういう時には、よし、受け入れましょう、ね、皆さん来てください、まあ、お願いします、 その後におけるいろんな対応についてはこれはまずはねしっかりとケアしてもらいたいと、そういうふうに私は考えて、それないとこれからねただ書いたものになきゃいけませんよ。必ず事故が起きる、私はそう思う。そういう意味で最も確実に住民の安全を守る、それ身近にある、お互いが住民が近くの人で、ね、声かけ合って逃げよう、うち行きなさいって言っておいでいただきますよ。そういう体制を何としても私は整えなきゃならないと私は思っています。避難5カ所になって避難してくれって、これ簡単に避難できませんよ。現に車いるね、避難してくださいって言ったら避難場所はね近くの高台なり近くのお寺なりに、ね、避難されたからあるんだ、それでいいんですよ、大丈夫だ。そういう体制を現実に根付かしていかなきゃならないなと思ってますので、また改めて仕切り直す中でしっかりとやっていきたいと思います。
9番、高桑議員。
はい、9番、これからそういう形で進めていくというお話ですが、大体どのくらいまでにどのように、例えばこれから区長会議がありますけれども、その区長会議でもご説明いただくのか、あと仕事としてもいつぐらいまでにという目処をお聞かせいただければと思います。
省庁。
わかりました。10月5日にですね区長会議を用意していますので、私はその時の挨拶の中で議員さんからもそういう発言があり、私も前々からそういう気持ちを持っておって、ぜひ一つ皆さんからねこのことについても前向きに考えていただきたい、行政も最大限の努力をするということで、早急にですね集落内の会議を持っていただいて、そういう対応をしてもらうべき、お願いしてまいりたいと思いますので、いつ言ってもあできるだけ早い期間にですねそういう体制を、全体でなくても1つ2つ3つ4つの集落でできますとね、あの集落がこういうことをやったら、それで俺もやってみようかということになるんですよね。そういう意味でちょっとまた前向きに一つ進めてまいりたいと思います。
9番、
高桑議員。
はい、9番、ぜひそういう形で早急に災害はいつ本当にいつ起こるか分かりませんし、いつまでだったら安全ということもない、安全な避難の方法をできるだけ早めに、固めていただきたいというふうに思っております。もう一つちょっと関連があるんですが、今回女性消防団への入団予定があるというふうに聞いております。これは一つ大きなチャンスなのではないかと捉えております。これを機に出雲だけの女性に消防の活動を知ってもらい、また防災も考えてもらい、自主防災の力となっていっていただく、いざという時に頼りになる女性は出雲崎たくさんいます。臨機応変に動ける方もいます。それでそういう意味では大変良かったなと思っているんですが、私としてはこの受け入れ体制についての心配がございます。他の市町村では女性消防団を立ち上げたいと考え、計画を立てて準備をし、募集をかけて女性が活躍できるフィールドや予防広報等の中心となる内容についても丁寧に説明をし、体制を整えて活動を始めております。今回すでにお二人の方が入団されることがほぼ決まっていると聞きました。女性消防については私も以前一般質問しましたし、他町村の女性消防の活動から当庁でも検討されてきたこととは思いますが、どのような状況であるのかお聞きしたいと思います。
町長。
体現消防団の確保は厳しくなっているということは申し上げているわけでございますが、今現在伊豆の木町も定数団員の定数は170人でございますが、その中ですね、9人ちょっと団員数鉄則を満たしていらないという現実も出ます。その中で今高桑議員さんのおっしゃりましたようにですね、この度2人の女性の方から入団の申し込みがありました。大変ありがたいことでございますが、この入団の時期をですね10月を予定していますが、現在町の消防団の幹部会議におきましてですね、入団後の所属活動内容、今後の女性消防団の募集の考え方等について協議しながらですね、 結論を出していきたいというような幹部会ですね、前向きなまた一つ取り組みがされておるということでございますので、またご理解いただきたいと思います。
9番高倉議員。
はい、9番、女性の活躍している部分をいろんな場面でニュース等で見せてもらいますと、やはり予防広報活動などが中心、あるいは高齢者宅の訪問や救急救命講習など、女性ならではの細かな配慮が必要とされる場面での活躍が期待できるのではないかと思われます。それともう一つは今までの男性が中心の消防団の活動でありましたから、やはりそこの部分で女性に対する女性を消防団として、受け入れていく経験がないことをこれからやっていくわけです。ですのでそういう部分では、なんていうのか、これからやはりその入団される方々の自発的なこういうふうに活動していきたい、こういうふうに活躍していきたい、まあ、それを全部やっていくわけには到底いかないのだとは思うんですけれども、どんどんそういう形で自発的に活動できる幅というものを女性消防団という形で、考えていっていただきたいというのが一つございますし、やはりやっぱり2名ですと、これは単独で、消防とかそういういろんな、例えば広報にいたしましても、単独では行動はもちろんできないわけですし、2人入団されるとしても2人1組でといいましても、やはり少ないので無理があると思います。ですのでやはりこれからはもう少し、まあ、せめて5人6人、そういう形で、女性同士連携を取りながらやっていくような形を取り、それがなおかつ地域の消防の力になっていけば、これは締めたものだなと私も思うのですが、やはりこれからどういう形で女性に PR していくか、女性消防団を育てていくかというお考えについてはいかがでしょうか。
省庁。
まあ総理はですね、160数名の中の2人の女性団員が入られるということは、なかなかですね、活動内容なりの問題、あるいは問題点が出ようかと思いますが、まあ、そこはですね、やっぱり私は幹部会でも今協議されるわけでございますが、まあ、女性団員がいかにお二人であろうともですね、入団される方々の、まあ、意思というかですね、いろんな希望等も十分お聞きしながら受け入れながらですね、その中における活動を進める、そこにおいてですね、お二方が入られて消防団の活動を通しながら人生に対する生きがいなり社会奉仕活動なりいろいろな面で意義を感じ、それをですね、単に伝えられることによって輪は広がると思うんですよ。だからやっぱり私は単にお二方が入ったというんじゃなくて、そのお二方が入ったことによって今団運営にも厳しいですね、団員確保なり、あるいはまたこれから女性の皆さんからも大いにやっぱり関心を持っていただいて、また協力いただきたいという考えですので、十分お二方のね、入団を自主的に希望される方のご意思をしっかりと受け止めて、まあ、それなりのですね、活動がご希望に添えられるような形で輪を広げるということは私は大事だと思いますので、幹部の皆さんからも当然それを受け入れてもらえるわけでございますので、またお願いしてまいりたいと思います。
9番高倉議員。
はい、9番、ぜひこのチャンスを生かしてより充実した地域の活動につながるように行政からもお力添えいただきたいと思います。次の質問に移らせていただきます。この夏休み期間中なんですが、児童クラブ、町民プールなど子どもたちの居場所で見守る側の人材確保が難しかったと聞いています。まあ、これは今年だけではなく、このところ慢性的な人手不足だったのではないでしょうか。児童クラブも長期休暇は朝から一日中となりますし、今年は小学校の介助員さんが慣れたところで児童クラブを支援してくださったようですが、今度は介助員さんがやってくださっていた町民プールの受付が特にお盆の頃大変だったようです。 子育て支援員もサポートをしておりますが、町内だけでやりくりするには少し無理があるように感じております。そこでですが、隣の長岡市では 小中学校の教育補助員、介助員について長期期間中は雇用が切れるというシステムになっております。夏季休暇中はアルバイトをする方ももちろんおられます。雇用が切れるのだから、まあ、自由だと言われればそうかもしれませんが、ここのところは教育委員会で話を通していただき、人手を借りる、そういうことが可能なのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
町長。
子どもたちがですね、公的な場所で安全安心に過ごすということができることは、子どもたちのですね、健全育成につながるということで、大変重要な事業というふうに、まあ、認識をしております。ご質問の見守り側の人材確保ということでございますが、近隣の長岡市等との連携が考えられないか、これにつきましてはですね、児童クラブに従事する支援やプール監視員の業務は、継続的な就労が可能となるようにすることが重要であり、一定のですね、施設が備わった人材の確保を図りながら、働ける環境づくりが必要かと思っています。しかしながらですね、児童クラブに関するって言いますが、近隣の児童クラブどこもですね、やっぱり人材確保に非常にですね、苦労している現状であり、長岡市でもですね、地域のコミュニティセンターが実施しておりますが、市内どこの児童クラブもですね、支援が不足しておると、まあ、委託された精神教育会でも人探しに苦労されておるようでございます。また長岡市でもですね、失礼しました、柏崎ですね、福祉協議会が実施しておりますが、長岡市同様にですね、非常に人材確保に苦労されておると、まあ、市員さんの皆さんの高齢化もありまして、遠くの児童クラブに行けないという声もあるんでしょうが、単純な人材のやり取りは受け入れないという回答がありました。また多くの市町村が同じようにですね、課題を抱えている中で、市民の人材バンク構築など、お互いがですね、連携することでメリットを生まれるような連携策があれば協力したいというような回答もいただいておりますが、現状ではそのプランはないので、近隣省との人材の連携はですね、非常に難しいものがあるというふうに考えています。ただし今後もですね、人材確保にあたりましては、支援や監視員の継続的な支給が可能となるようなですね、まあ待遇改善等々についても、また前向きに一つ検討してまいりたいというふうに今思っております。
9番、高川議員。
はい、9番。実際に、私も長岡の教育委員会の方の所管で教育補助員として勤めていたときに、夏は切れましたので、プールの監視員をさせていただいていた、10年以上前になりますけど、あります。で、わんぱく水泳教室に、補助員、補助として、水泳の補助として、入ってこられた方も同業の方でした。まあ、そういう形で、長岡の教育補助員さん、あるいは介助員さんというのは、夏の間、いろんな形で、子どもたちを見るような場面で、働いていらっしゃる、あるいはアルバイトをしていらっしゃる、まあ、そういうことは事実あるわけですから、それに、夏休みに、どうこうしてくださいというような依頼も長岡市ではないですね。ですので、もしそういう話が通るとすれば、例えば、出雲崎町ではこういう方々、こういうご支援をしてくださる方を募集しておりますというような、例えばチラシでも構わないと思うし、一本釣りでもいいとは思うんですけれども、例えば三島の働いていらっしゃる方や和島の働いていらっしゃる方は出雲崎近いんですから、かなり 可能性としてはあるのではないかというふうに考えています。ですのでぜひこれからは広域で考えていかないとどうしてもいろんな意味で無理がきますし、そういうことが現実少しずつでも可能になればそこを手繰り寄せていろんな意味での連携が取れていくという、いい連鎖が生まれてくるのではないかというふうに思います。ぜひ、何か折に触れてこういうことがあると、こういう思いがあるということをお伝えいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
続けてください。
はい、では次に行きます。最後に最後にすみません、もう2つあります。ではね、2番目に移りますが、子どもたちの一番近くにいて接することの多い介助員さん、そして、子育て支援サポーターについてです。質の向上を図るための研修等は今現在どのように行われているかお聞きしたいと思います。
町長。
今高木さんのおっしゃるようにですね、海軍に限らずですね、消費者の児童生徒が適切に認めながら確かな施設指導効力向上を目指す研修はですね、何人の質課題であり、まあ、これは生命線であるというふうに考えております。他に多様性のある子どもの支援にあたる介助員のさらなる施設向上はこれは全く不可欠でありますので、本年度のですね、介助員の研修の実態は小中学校全職員による合同研修会が5回、その中には特別支援教育を単独に取り上げまして、専門講師を招いての研修会も実施しております。さらにはですね、介助員だけを対象とした町の教育委員会主催の研修会、先月27日にも行いまして、飲酒講義、そして午後からはですね、三月市に出向きまして特別支援教育の研修に参加してまいりました。子育て支援サポーターの研修では毎年ですね、県が知っておりますところの子育て支援研修に1名ずつ参加しているほかですね、きれいな面で協力していただいている子育て支援サポーターのですね、皆さんの打ち合わせを兼ねた意見交換等も行っています。今年はですね、他町村の同様な活動をしている施設の見学等も予定をしておりますが、また児童クラブ支援とのミーティングの際はですね、引き続き放課後児童コーディネーターとしての専門の先生をお呼びしまして指導をいただきながら課題を解決していることでですね、指導力の向上につなげたいというふうに思っています。ますますね、多様化あるいは複雑化します世界の中で支援を要する子どもたちやですね、お困りのいろいろ問題を書いております子どもたちに対しまして、これからも研修のあり方、研修等をですね、重ねてまいりたいというふうに考えております。
9番、高桑議員。
はい、9番。その研修等に関してはしっかり、5回もされているっていうことで、これは講師の方も呼ばれてやっている。でもちょっと一つ残念なところがあるんですけれども、実は、長岡市では年2回ある、まあ、3回ないな2回なんですけれども、教育補助員と介助員を一堂に会して、講演を聞き、その後10人程度のチームで、その10人集まったら10校になるわけですけれども、うまくいっていることや、困りごと、そういったものを出し合いまして情報交換会、これをずいぶん長い時間取ってやっておりました。介助員さんは比較的1校が長いので、他のやり方を学ぶこうした機会が非常に有効だったように思います。出雲崎町は1小学校1中学校で、他校との情報交換がほとんどない、 そこが先ほど言いましたようにとても残念なところなんですが、やはり他と情報交換をするということが大変日頃の活動の力になっていく。ですので、年5回もこういった研修をされているということで、その中の1回でも構わないんですが、よそとの交流を考えていただくというふうに、ぜひお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
町長、
先ほどから申し上げておりますようにね、出雲だけは出雲だけなりきのですね、それぞれの対応等を進めてまいっているわけでございますが、やはり先ほどから申し上げましたように、もうお困りの子どもさんですね、いろんな皆さんに対する十分な対応をしてもらわなければならないわけでございますので、今やってるからこれでいいというわけではありませんね。やっぱり今議員さんのおっしゃるように、あらゆる機会をですね、活用しながら、いろんな人との交流をしながら、より現実的なですね、問題点をしっかりとお互いが把握をしながら、それに的確に対応するということは大事だと思いますよ。まあ、そういう意味でご意見はしっかりと受け止めながらですね、今後また対応してまいりたいと思います。
9番、高桑議員。
はい、9番、学級担任の先生はクラスが20人いれば、それこそ平等に20人を見なければなりませんけれども、介助員さんはもっと近いところで子どもたちを見ているわけです。その一番近くにいる介助員さんたちの質の向上、あるいは支援員さんたちの質の向上、これは、出雲崎町の教育現場で特別な支援が必要な子どもたちを力強く支えてくれると思います。出雲崎町は特別な支援を要する子どもたちの割合が多いというふうに、かねてから聞いておりますけれども、これは多分幼少期から小さい時から丁寧に見て早く対応ができているからだと私は実は思っています。これからはさらに質の高い支援ができる、そういう出雲崎町でなければいけないと考えますので、よろしくお願いいたします。では次に、最後になりますが、こちらの方は安全第一の現場で見守りの目をということですけれど、その目は多ければそれに越したことはありません。町役場の採用案内がダイレクトメールで該当する年代の町内出身者に送付されています。応募するしないは別にしても、若者には、良いアピールになっていると私は思っています。この町民プールもそうです。例えばキラリ、児童クラブなどもそうなんですけれども、若い方、中学生もそうでした、若い方たちが子どもたちと触れ合ってくれるというのは大変、ほのぼのとした温かい、活気が感じられるものだというふうに思っています。ぜひ町内出身の学生を、長期期間中、町ではこういったアルバイトをしているよということを、協力を呼びかけてはいかがかなというふうに考えています。町内の出身者の学生を把握するのはちょっと難しいのかもしれませんけれども、ぜひ、こういう形で、町民プール、児童クラブ、考えてみていただけないかと思いますので、いかがでしょうか。
町長。
町民プール等のですね、監視員、学生さん、子どもさん、学生さん等の登用によってですね、それを利用する子どもさんたちの交流を図るということも大事ではないかというご質問でございますが、まさにその通りではございますが、しかしやはり基本はですね、そのプールにおいでになった方々の安全を確保するというための監視員ですから、交流はですね、またタラバに求めながらも、監視員としてはですね、やっぱりある程度のですね、注意力なり、それだけのですね、やっぱり対応ができる人材を確保してまいりませんとですね、単なるアルバイトなり、そういうか軽い気持ちでおいでになりますとですね、もし事故が起きますとですね、大変な問題になりますので、やっぱり監視員の対応はですね、やっぱりあらゆる角度から町としてですね、対応しながら、あそこにおいでになって、子どもさんなり、あるいはいろんな皆さんが利用する方々の、まず安全をいかに確保するかという一つの人材確保がですね、第一義であろうかと思いますので、高木議員さんのおっしゃるですね、ご意見もまた そういう制度の中でね、前向きにそういう一つのお着物の方が現れればあれですが、なかなかですね、一過性で、1年生辞めるというような方もあるわけでございますので、十分ですね、その点はまた考慮しながら、まず監視人としての組織なり住民そこに、お入れになる方々の安全を確保するということを第一に人材確保にまた備えてまいりたいというふうに今考えています。
9番、高桑議員。
はい、9番、そのプールの監視は過去にも大学生が、長期間ですけれども来てくれたことは、何人も何年も前から何もありますし、特にプールの監視をしていても思ったのは、ほんのちょっとしたことで、危険だな、危ないなと思ったことは私も一度や二度ではありません。一回のシーズンで必ず何度も監視員が経験することでございます。ですのでそこのところは始まる前からしっかりとそういう話し合いを中で持ちながら、こういうところをこういうふうに見ていかなければいけないとか、こういうところは絶対にこういう危険があるから、注意をしなければいけないとかということをきちんとやっぱり先輩監視員から、指導され、そういうことがやっぱり一人前にできていくようになっていくんだと思います。まあ、若いから、アルバイトだからということではなく、本当に、監視の目も多ければ多い方がいいと思います。交流というのは先ほど申し上げましたけれども、それは確かに二の次だと思います。安全第一、これは当然でございます。絶対にやっぱり事故は起こしてはならないわけですから、そこの部分でも監視の手を強化していただくようにご一行いただきたいと思います。若い方たちが見えるところで活躍してくださるのは私たちにとって、町にとっても活力につながります。ぜひ、これからも若い方たちの力を、町に取り入れるべくいろんな形で、検討していっていただきたいと思います。以上で私の一般質問終わります。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会をいたします。